チュースこんばんは、こんにちは、おはようございます。いやー、このポッドキャストも本日で60何回でしたっけね4回か5回か6回かね。まあ週1位ですから、単純に計算するとまあ1年ちょっとかな、1年3ヶ月ぐらいなんですかね。ただまあ1年間ちょっとお休みしてましてね。っていうのもまあ初めからこんな調子なんですよ、第1回目から。で、途中私ね、なんかちょっとイケてるコンサルタントになろうと思うんですつってねこんななんか、いやーどうもみたいなね、こんな番組を僕やってちゃダメなんですと、もっとビシッとマクロ経済ミクロ経済をもうぶた切るみたいなね、俺はコンサルタントになるんだみたいなね。でまあ1年間やってみて無理でしたとあっちの世界には馴染めませんでしたなんていうことでね、まあこっちの世界にまた帰ってまいりまして、1月でしたっけね、まあ早8ヶ月、まあ、なんかよう分かりませんけど、まあとにもかくにもですね、まあこっちの世界に戻ってきて、またこれ60何回目かのね放送なんですけどね、66ですよ、66ですよねえ、もうでね、いや何が言いたいかっていうとですね、ここ最近ですね、あっち行ってもこっち行っても聞いてますよってね、こうニヤニヤされながら言われるんですよね。いや普通ほらよく芸能人とかって、なんかまあ僕は芸能人じゃないんですけど、いやいつも見てます頑張ってくださいみたいなね、そういうこう応援のされ方をしているのを僕はこうよく見てるので、おおと思ったんですけど、僕の場合は皆さんにやりとしながらね、聞いてますよあれみたいなね感じなんですよ。でもうやっぱり皆さん口を揃えて言うのは、ゆるいっすねとね、いつもなんか始まりってあれですよね、いやーあれですよみたいなね。でおそんなこと言ってるんだって自分で新たに発見しましたけれどもね、まあそのこと言ってるんですけどね。まあでもね、この60本とか、まあ1年2年とやってきて、最近ですよ、いつも聞いてますとか、あこの前の話おもろかったですみたいなね、もうそれまではもう何回やめようと思ったかみたいな感じなんですけど、まあやっぱりね、こう継続をして何かをやり続けると。でまあ最近よく言うのはその情報発信ですよね。まあこのポッドキャストもね、音声情報の発信ですからね。この情報発信というのはですね、まあ、ある一定のポイントを超えないと意味をなさないというか、まあ、じゃあその一定のポイントを超えるにはどれぐらいかかるのかとかですね、なんかそんなものが見えてきがし、きたし、気が、え、見えてきた気がするんでね、今日はそんなお話をしちゃおうかななんて思っております。一円和彦の日本の生え際。こんにちは、円一こと一円和彦です。です。日本の生え際。今回も私の生え際のように粘り強く踏みとどまり、たくましく回復させるためのビジネスに役立つノウハウやヒントをお伝えします。ね。情報発信ですよ皆さん。情報発信しちゃってますか。ね。まあ、僕がね今何やってるかというと、情報発信で言うとね、まあこのポッドキャストでしょ、それからメルマガ、ね、それからまあブログ、おいでもって、講演やったらまあ講演記録をちょこちょことつけていきますね。であとはあないかな、そんなもんか、うん、まああとはなんかやってる講演業なんていうのもこれ情報発信みたいなもんなんですけどね。もうとにかく私の職業はと聞かれると、情報発信業ですと、ね、歩くスピーカーですみたいなね、なんかよくわかりませんけどね、ゴジャエモンですと、皆さん覚えてます、ゴジャエモンね、ニコニコプンのあの口がスピーカーになってるあの鳥ですよゴジャエモンやったかな、なんかそんなのいたじゃないですかね、パタパタやってるやつね、まあそういう感じでね、イメージで毎日言ってるわけなんですけども、まあね、とにかくね、今この情報過多の時代ですからね、情報 出し続けないとダメなんですよ、ね、だから情報過多の時代だから、あの情報出さなきゃいいんじゃないかなんていう逆張りもね一回やってみたんですよ。まあ、メルマガも書かない、ブログも書かない、ね、でフェイスブックも大したこと言わないで、まあ、黙ってたら実はあれあいつどこ行ったんだみたいなので逆に注目されるかなと思ったこともあったんですけどね、もうね全く無視でした、ね、世の中って切ないななんて思ってね、いやこれは情報出さなきゃいけないと思って、まあ今のね情報発信落ち着いたんですけれどもね、でまあその情報発信がなぜ重要なのかなんていうのは、まあ過去何回かねこのポッドキャストでも喋ってきましたし、メールマガでもブログでも書いてきたんですけど、じゃあねこの情報発信大事だと分かってんのにできない人っていうじゃないですかね、まあ、あのやろうと思ってんだけどできないと、もうあの興味ないからやりませんという人に無理やりねやれっていうのもあれなんで、そんなことは言わないですけど、いやブログ書きゃいいのは分かってるんですけどねみたいなね、こうやらない人がいると思うんですけど、その原因は何なんだというところね、今日はねここがねポイントになるかなと、ね、自分で勝手に分析してますけどで、ね、あのやればいいの分かってるのに情報発信ができない人、なぜかというとですね、サボってるからです。まあって言うとそのままなんですが、本当にね、情報発信をしていった先のなんかこの明るい未来というかですね、得られるメリットを、まあまだ多分ね、信じてないんですよね。半信半疑というか、本当かよ、女のお前、毎日メルマガ書きゃハッピーになるとか言うけどもね、と。なんお前めんどくさいだろうみたいなね、っていうのでね止まっちゃう。それから毎日書くっていうとやっぱ覚悟がいるわけですよ。で覚悟を決めてもう労力を投じてですね、毎日毎日やったのに1年後結果出なかったら損するじゃないかみたいなね、この損得感情がね皆さんの足を引っ張るんですよね。だから、まあ、これをじゃあどうやって解決するかと言うとね、それはね、まあ、毎日やってきてでそれなりの成果を手に入れてる人を身近に感じるというね、まあ、これが一番ですよ。で僕もですねメルマガ毎日書こうとか思ったのは、まあ、僕もあれですよ、もうメルマガ出しちゃはいかんし出しちゃはいかんしなってね、一番今ならもったいないのはね、あの2010年本出しましてね、その本の刊末にあのメルマガの告知したんですよね、まあ、出版社さんに OK 出たんで、これからもリピーター作りの情報をメールマガジンでお届けしますと、登録してくださいっつってね、でそれでね400人ぐらいリストがドーンと増えたんですよ、ね、で、まあ、自分の本を読んでくれた人のメールアドレスですから、これはもうビジネスにとっちゃもうナイスなんですけどね、まあ3週間4週間続けてやめましてねあの人たちのメールアドレスみたいなね、今これ聞いてくださったらね戻ってきてください。
一円和彦の日本の入りは、
まあ、やめたりやったりしながらずっと来たんですが、僕がねメールマガよしやろうと思ったのがね、あの皆さんご存知ですかね、平成進化論っていうメールマガジン、あの船谷修司さんという方がね、毎日毎日それこそもう10年ぐらいですかね、毎日メールマガ書いてましてね、でね僕がおおと思ったのは、その船谷さんがやるセミナーがあったんですよ。で5万円ぐらいするセミナーですよ、3時間で。まあ、当時の僕としてはなかなかやるなと思ってたんですけど、でそれの告知をしますって言ってね、メルマガで一回告知がピュッと流れたんですよ。でね次の日のメルマガには、おかげさまで満員御礼ですみたいな、60名様満員御礼ですみたいなね、マジで言ってんのと思ってね、メルマガ一発で5万 ×63 フォーみたいなねなりましてね、で僕あのその船谷さんのコンサルを受けたんですよ。まあ、僕もこの情報発信をね大事だと思ってるんですが、どうのこうの、もうそれはもう5、6年ぐらい前ですかね。そしたらね、そんなね簡単じゃないよと、これっていうのは今まで8年9年やってきた結果これなんだから、 ね、僕ももう1年目2年目なんていうのはもうただ日記を垂れ流すだけのようなもので、でそっからこうで試行錯誤があって今ここに来てるんですとっていうのを見て、なるほどと、これはやらなきゃいけないと思ってね。で、まあ始めて、でまたすぐやめてで、まあ本当に毎日書き始めたのは3年前ぐらいですかね。うん、その時もまあきっかけは船谷さんのコンサルであったり、あとは、僕の出版の師匠であるの土井英二さんね、ビジネスブックマラソンっていうビジネス書の書評メルマガを毎日出してるんです、この人もね。でその人が毎日メルマガを出す、紹介してる本がアマゾンのランキングで1位とかボーンとすぐ上がるんですよ。ってことはそんだけ影響力あるんだと思って、で土井さんもどれぐらいメルマガやってんすかって言ったら、まあ 7,8 年とかって言うんでね、いややっぱそこまでやんないとなと、でまた思い直してね、でそっから始めたんですよ。なのでそれを体現してる人というかね、にあって、なるほど、これぐらいの紆余曲折を経てこれぐらいの期間でこういうことをやり続けた結果こうなるんだというのをね、こう目の当たりにするとね、やっぱりよしやらなきゃっていう気持ちになるんですよ。でまあこれでね、最近、まあ、私が、まあ、プロデュースさせていただくというとあれなんですけども、私の、まあ、ブログの先生とでも言いましょうかね、広島にね、板坂裕次郎という男がいましてね、でまあその土井英二さんとこの10年愛されるベストセラー作家養成コースっていうのがあって、そこの先輩でもあるんですけど、まあ講師ともにちょっと仲良くしていただいてまして、うん、この前も北海道にね、その板坂さんをお呼びして、でブログセミナーなんていうのやるわけですよ、やったんですよね。で、まあ、今度はね、これまあ10月の中ぐらいですか、10月末にね、沖縄で今度はじゃあ板坂さんをもう無理やり連れて行ってですね、ブログセミナーをやろうと。でその板坂さんのセミナー何がいいかっていうとですね、板坂さん自身も9年間ね毎日ブログ書いてるんですよ。で、まあ、ブログなんでね、後が残るんでね、9年前のブログとかも読めるんですよ。まあしょうもないこうやってたこれみたいな、お葬式はしごしましたみたいな、なんかそんなブログであらららみたいなね。でもね、それずっとやり続けると、まあ板坂さん、僕はまあ裕次郎さんと呼んでるんですけど、裕次郎さんのね、こう肩ができてくるんですよね。ここから始まってこう展開してこう終わるみたいなね。でまあそれをずっと呼んでると、それがなんかこう心地よくなってくるわけですよね。でまあそれがね9年続くでしょ。でどうなったかというとね、もう今もあれですよ、ブログで裕次さんの告知するとブログセミナー、まあ、いっぱいになるとかですね。であとはなんか面白かった出来事はね、笑っていいとも出てましたねでこれもね、なんかあれですよ、プロデューサーか誰かが偶然ね、そのトンネルズの企画のコーナーだったんですけど、でトンネルズ好きのなんとかでどうのこうのみたいな検索したら、板坂さんのブログに到着して、あの人面白そうだみたいなので、まあ一回オーディション来てくれって言われて、でなんかブツブツこうがわらしべ長者的なね企画だったんですよ。まずのりさんがリーバイスの昔の人形みたいなのを持っていて、それを何かと交換してくれる人募集なんつって、でじゃあこれどうですかみたいな、ちょっとお値打ちもんをどんどんどんどん交換していくと。でいいとも、もう今月末で終わりますっていう、あの3月ですよ。でその裕次郎さんはですね、何持っていったかというとですね、車持っていったんですよ車で行ってね、まあ、本当はなんかコピー機持っていったんですって。カープカラーにね、広島の人なんでカープカラーに塗った塗装したコピー機持っていったんですけど、なんかこう面白くないということで、もう乗っていった車これですみたいな感じでね、でなんか車優勝してましたけどね、まあ、そんなことはいいんですが、でまあそのブログを書き続けることによってこんな成果が出ました、ビジネスにもこんな影響が、いい影響出ましたよという本人がやるセミナーなんで、やっぱりいいわけですよね。うん、だからなんか文章を書くのが得意な人が文章術ブログ術のセミナーやるのとはちょっと違うんですよ。でもともとゆるさんもそのアパレルのショップとか、まあ、飲食店とかね、を潰してしまったという経験がありましてですね、でそこからどん底からこう這い上がるために、何していいのか分からんからとりあえずブログでも書いとけみたいなね感じで始めたブログが今そうなってると。だからもうまさに体現した人なんですよね。 でね、まあ今回ね、今まではゆじゅうさんが自分で企画して、で広島だとか、まあ地元でねずっとやってたんですけど、この人全国に広げるぞということで僕がねプロデュースさせてもらって、で今まあちょうど沖縄のねそのセミナーの企画を立ち上げてるところでね、で今今日これ収録9月28日なんですけどね、10月の31日開催なんですよ。でね、まあ私も沖縄に知り合いが何人かいるので。この人とこの人この人声かけて、さらにこの人たちにも宣伝協力してもらって、でこうしようかなっていう、まあそういう企画をしてたんですけどね、私がこの人この人と思ってた人たちが全員ですね他のセミナーに行くとっていうことが判明しましてで他のセミナー行くので、この人たち自身もじゃあブログセミナー僕は行かないですけど皆さんどうぞなんていう告知もまあしにくいわけですよ。なのでね、完全アウェー状態ですね。昨日もまあメルマガとブログで派手に宣伝してですね、Facebook 広告もドカンと売ったんですけどね、今ランディングページへのアクセス数が520ぐらいなんですね、1日でね。申し込みゼロですさあ僕はこれどうしたらいいんでしょうね。これをお聞きの皆さん、沖縄でお待ちしております
チエン勝彦の日本の生え際。
何の話してました情報発信は大事で、で続かない人っていうのはそれを体現している人を目の当たりにしていないので本当に大事なんだっていうのが腹に落ちていないと、ね、そういうことですよなのでね、まずはそれをちゃんとやり続けた人をね、旗から見るんじゃないですよ。この人はなんかメルマガ書いてるから儲かってんだな、いやでもな、それ他に儲かってる秘訣があるはずだって遠くから見るんじゃなくて、まあその人に直接会うとかね、サービスを受けるとかコンサルを受けるとかして、直接その人のね懐ぐらいじゃないですけど、日々やってることだとか、どれぐらいの重きを置いてこれの情報発信をやってるのかだとか、結果どんな利益をもたらされてるのかとかですね、これをもう手の届く範囲でちょっと見ると、これがね僕は一番重要だと思います。でそれ見るとね分かりますから。何が分かるかというとね、その情報発信で、まあ、メルマガ書いてセミナーが満席になるとか、メルマガ出したら何かもうボーンと売れるとか、ブログ書いたら人がわーっと集まるとかっていう人たちって、間違いなくね一日の仕事の一番の優先順位がブログの執筆だったりメルマガ執筆なんですよ、ね、だからね一日やる仕事いっぱいありますよね。人に会ったりとか、なんか商談だとか、なんか部下の会議だとか指示出したりとかね、それよりも何よりもまず情報発信が一番重要なお仕事なんですよ。だからね、まあゆうじゅうさんなんかも言ってましたけど、僕も全く同感なんですけど、毎日ね、まあユージンさんブログですね、僕メールマガとブログですけど、これね書き終わった瞬間に、さあ今日の仕事はもう8割方終わりって感じなんですよ、ね、だから朝一なんかにブログメールマガ書いちゃった日にはもう一日やる気ないですからね、もう今日ははいおしまいみたいなね、朝の9時20分今日終わりみたいなね、うん、それぐらいのね優先順位を持ってんですよね。いやまあ僕もそうですし、まあユージンさんに聞いてもそうでしたね。でまあ、その船谷さんにしても土井さんにしても、この情報発信のこの原稿を書いたらある程度もう今日の仕事の大半はおしまいですとっていうぐらいの優先順位でやってるんですよ。で、まあ、情報発信は続かないんですっていう人を見渡すと優先順位めっちゃ低いんですよね、うん、まずなんかセミナーに行って、商談に行って企画書を作って会議があって、で空いた時間にブログを書きますと、空いた時間にメルマガを書きますと。無理ですよこれね、絶対無理です。で挙句の果てにどうなるかというと、もう仕事中無理だったのでお家に帰ってから書きますみたいなね。でまずお風呂に入ってご飯を食べて、で、子供を寝かしつけてからメルマガ書きますと。無理、残念みたいなね感じなんですよ。だからね、一日のスケジュール立てるときには情報発信をやっていくぞと決めた人はね、これが一番重要。つまりまず情報発信の時間をどこで確保するか、この仕事をやる時間をどこに確保するかというね、こっからスタートですよ一日のスケジューリングで。これに合わせて前後予定を入れていく。 だからもう私も正月とか盆大変ですよ。夕方までびっちり仕事が詰まっています。でこれが終わったらメルマガ書こうと決めてます。2時間確保してました。でもまあ休みの日なんでいろいろこうね、家族とか友達とかの時間もあって、で急になんかこう集まり方に行きました。そしたらちょっとごめんって言って1時間だけ帰ってきてメルマガ書くとかですね、もう一回、まあこれもお話したかもわかんないですけど、みんなが飲んでる横のテーブル借りてですねメルマガを書いたりとかですねそれぐらいね優先順位が上じゃないとやっぱ続かないですしね、結果も出ないんですよ。
一円勝彦の日本の生え際。
でね、まあしつこく最近も情報を出せ情報を出せってね、ブログを書いた方がいいだの、メルマガを出した方がいいだのね、ポッドキャストをやった方がいいだのね、まあこれは言ったことないかな情報を出せ情報を出せと、そして続けろと、ね、いうお話をまあ何回かしてますけど、これなぜかというとね、なぜ情報を出し続けましょうって多くの人に言うかというと、多くの人ができないからです、ね、なんか矛盾した話ですけどね、みんなにやれって言ってるのはなぜか、みんなができないから。要はやり続けた人間がなんかもうラストマンスタンディングですよ、ね、最後に立ってるんですよ。みんなが勝手にいなくなりますから。でその人が必然的に目立つんですね。だからね、まあ、情報発信何かを続けると親近感が増しますよとかですねっていうのももちろんありますよ。でもこの長くやるということが結局信頼にもなり、そして周りが必ず、ね、もうこれは人間の摂理ですよ、同じことコツコツコツコツやるの人間飽きますから、ね、そしてゴールがないんですよね。1万本記事書いたらあの世に行けます、あの世じゃないなハッピーな世界に行けますってゴールがないんですよ。いつどうなるか分かんない、要はゴールのないマラソン走ってるみたいなもんですよ。いつまででも走ってくださいって言われたらみんな走るのやめるじゃないですか。これと一緒なので、最後まで走ってた人間がやっぱり優勝なんですよ。全部おいしいと思っていくわけですよ。というのができるこの人間の本能をなんかこう逆行するような戦略、これがね長い情報発信、継続の情報発信ですね、うん、だからまあ皆さんに同じスタートにしましょうと。でやるなら最後まで続けてください。なぜならみんなが脱落していくからですよと。そしてあなた一人勝ちですみたいな、まあそこまでやり続けましょうというのがねこの情報発信の肝、なんかもう全問答のようになりましたけれども、これがね情報発信をやるべき理由、続けるべき理由でございました。ということで日本の生え際、次回も私の生え際のように粘り強く踏みとどまり、たくましく回復させるためのビジネスに役立つノウハウや考え方をお伝えします。お相手は一円勝彦でした。ではまた木曜日。